こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法を使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日、ね、はい、またですね、前回大学教授の、ね、方から専門型の裁量労働制でも学校に行かなきゃいけないんだけど、それってどうなんだっていう話がねあったんですけど、ちょっとなんかそれとね、なんかちょっと関連するような在宅勤務絡みのご質問がありまして、はいはい、ちょっとそれを今日はご紹介したいなと思っております。はいはいはい、早速行きましょう。私の部署では会社の上長の判断に委ねるという方針のもと、業務の特性を考えて週3出社、週2の在宅というチームルールで長年うまく回してきました。ところが先日、部下の一人から、在宅勤務はもはや労働者の権利だと思います。特別な理由がない限り、出社は強制するのはおかしいのではないでしょうか。原則、フルリモートにしてほしいです。と、ワンオンワンで強く要求をされました。正直なところ、その部下は在宅勤務の際にチャットの返信が遅れがちで、成果物のクオリティにも波があり、私としてはもう少し出社をして顔を合わせながら仕事をしてほしいと感じているのが正直なところです。しかし彼の言う権利という言葉にどう反論すればよいのか大変悩んでおります。そもそも在宅勤務は会社や上司がその必要性や効果を認めて許可するものであって、社員が一方的に主張できる権利ではないと私は考えていました。この考えはもうすでに古いのでしょうか。部下から在宅は権利だと主張された時に、管理職の立場としてどのような心構えで対応するべきでしょうか。そしてまた、チームの生産性や規律を維持しつつ、部下を納得、説得するためには、具体的にどのような言葉で何を伝えれば良いものでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい。
そういうことですね。
いやー、まあ今時の問題ですよね。
これ、超リアルじゃないですか。
超リアルですよね。
これ、はい、めちゃくちゃ気になりますよ。
はい。
権利かどうかって言われたら、はい、答えられないですね。
はい。言葉に詰まっちゃいますよね、おそらく。こう、問い詰められたら。
うん。
ね。
しかも、なんか、在宅を認めてたのに、それがなしとかするってなった時には、なおさら。
なおさらね。
うん、ね。ってなりますね。
はい。そうなんですよ。
ズバリ、はい、あるんですか？
ズバリ、契約によるんですね、まず前提として。まね、うん、はい。もう、最初からフルリモート限定契約であれば、
それは在宅勤務正社員みたいな。
は
い、
そうですね。もう最初からまあそういった契約であれば、もちろんそれは在宅勤務は権利ですと。はい。会社は、在宅勤務を受け入れてくださいと。これは正しいです。
ほうほうほう。
ただ、今は、まあそこまでの働き方をやってる人は少数で、まあなんとなくコロナきっかけに、在宅勤務も一部認めるよみたいになって、で、来たり来なかったりみたいな人が増えて、で、それで場合によっては問題が起きるみたいな、そういう事例が多いですよね。
確かに。はい、状況のね、塩梅で調整していくって感じのね、曖昧な感じありますね。
で、基本的には、まあ先ほど言ったように在宅勤務限定じゃなければ、
はい、
在宅勤務は労働者の権利ではないんですよ。
ないんですか、やっぱり。
はい。だから9時、6時で来てくださいって言われたら、それは行かないといけないですよね。
あ、であれば、この質問者の方としては、やっぱそうじゃんって感じですね。
そうですね。この質問者の方が言ってるのは正しくって。
あ、なるほど、なるほど。
うん。いや、やっぱりこう、フルリモートだと、こういう、こう、意思疎通がうまくいかなかったり、まあ、なんだろう、指導が、声掛けとか、指導がうまくできなかったりするからとか、まあそういうことは理由になるので、それは問題ない。
なるほど、なるほど。
ので、はい、自信を持って、いや、会社に来て働いてくださいと。フルリモートはちょっと無理ですと。まあ一部リモートはもちろん認めますけども、フルリモートはちょっと、うちでは認められないんですよ、と言うしかないですね。はい。
そうなんですね。
はい。
このパターンはまさにですけど、ただ、もともと週3出社、はい、で、2は在宅でいいよというルールで運用してましたと。
はい。
これを、例えば仮にですけども、
はい。
この出張者の社員さんはむしろフルリモートしてくれって言ってますけど、
はいはいはい、
むしろ上司としてはいやもう今度から週5出社でっていうことだってあるわけじゃないですか、
はいはい、
これはなんだ例えば労働者の立場に立てば不利益を被ったことになるんじゃないかみたいな話とかになりそうですけ ど,
こなりそうですよね。要するにもうフルリモートやめたと、
うん、
リモート勤務やめたとあなた毎日出社してくださいと、 それは適法だと思います。
あ、それは適法なんですか？
はい、適法。はい。要は、まあ、結局、契約で考えるんですけど、
うん、
その、もともとフルリモートの、リモート勤務が前提になってるような、まあ、そういう契約ではないわけですよね。
ないですね。
はい。なので、会社の裁量に委ねられるっていう、そういう就業規則だっていうことがあるので、それはもうやめて、出社してくださいっていうのは OK なんですよ。はい。ただですね、令和4年にですね、ある判決が出まして。
だいぶ最近ですね、
3年ぐらい最近のですね、話題になった有名な判例が、ありまして、ね、待ってくださいね。令和4年の11月16日東京地裁判決っていうのがあるんですね。
はい。
はい。これはですね、どういう事案かっていうと、簡単に言うと、
はい、
一応契約上は勤務地は会社ってなってるんですけど、
うんうんうん、
初日出社した以外は全部フルリモートの方がいたんですね。
うん。
で、仕事はIT のソフトウェア開発とか。
なるほど。
まあそういうこう、いわゆるエンジニアの方だったらしいんですけど。まあ子育てがあって、ちょっと完全自宅勤務を希望するって転職サイト、通じて応募があって。
なるほど。
ああ、じゃあいいですよ、うちはって。契約書上は本社事務所ってあるんですけど、実際はもう2日目から、もうずっと在宅勤務だったらしいんですね。
あ、で、はい、確かに雇用規約には書かれてないけども、入社のタイミングではフルリモートは一応認めるようなやり取りがあったっていう認識でいいんですか、それは。
そうなんです。実質も最初からフルリモート前提のような、まあ、内容なんですよね。
はいはい、ところが、どうなの？はいはい。
そのスラックにですね、
はい。
社長の悪口を書いちゃったんですね。
その方は。
はい。で、スラックって管理者が見れちゃうわけですね。
はいはい。上の権限の方はね。
はい。
はい。
それで、DM を社長が見てしまって、で、悪口を言ってることが分かり、で、懲戒処分を行い、
あ、そこまで行っちゃったんですか。
はい。かつ、出社、フル出社をしろと。いう業務命令を下したんですね。
懲戒処分かつ出社命令。
そう、懲戒処分は別途そう、懲戒処分は出勤停止なんですけど、
うん、
その後出社しろっていう、うん、まあまあちょっとまあまあいいんですけど、
面白い感じのあれですね、主張ですけど、なるほど。
はい。で、まあ当然、いや私はね、フルリモート前提なんでつって出社しなくて。で、それで訴訟になったんですよね。
なるほど。
うん。で、結果はですね、会社が負けちゃったんですよ。
どういう方向に負けたんですか、これは。
やっぱりね、実態がもうフルリモート前提になってるんですよね。
うん、うん、うんうん。
もう初日しか来てないんで、会社に。
はいはいはい。
そう。それで、実態を見ると、まあ、これはほとんど、フルリモートですよと。
なるほど。
うん。だから、まあ、要は本当に必要性があれば、それは出社を求めるっていうのはできるけど、うん、まあ、悪口って、まあ、まあ、言ったのは良くないけど、
はいはい。
そりゃ、従業員がほら、悪口言うっていうのはあるから、経営者のね。で、それで毎日出社しろっていうのはやりすぎだっていうことで、会社負けたんですよ。
へ
そう。ただ、これはですよ。もう本当初日からフルリモート、二日目からフルリモートの方で、で、社長の悪口っていう、ちょっと悪口に対する報復ですよね。
そう。あ、そこは結構、我々が素人、法律関係なく解釈できそうな観点で合ってるんですね。
まあ、そう見えますよね。どう考えても、ね、来る必要があるってより来れないの分かって来いって言ってる。
そうですね。 報復ですね。報復
じゃないですか。
感情論的報復に感じますね。うん、嫌がらせと言いますか。
この二つがちょっと特殊なんで、実態と報復の業務命令っていうのが特殊なんで会社は負けちゃったんですけど。
なるほど、なるほど。
うん。例えば、最初はもう出勤してたのにコロナで来たり来なかったりになって、はいはい、で、やっぱり対面じゃないとうち難しいよね、みたいになってですね。うんうん、そういった場合に、じゃあ、フル出社お願いしますって、お子さんが病気とかになったら早退していいですよ、みたいな、まあそういう配慮しながらですよ。これ業務命令下してたら会社は勝ってますよね。
あ、そうなん
ですね。そうなんですよ。
なるほど。てか、ここに対して思考を回したことがないだけで、でも今回答とかをいただくと、結構、まあそりゃそうだよねって感じではありますよね。
まあそう、常識的な内容なんで別にへえって感じなんですけど、
そうですね。
やっぱり、なんだろう、世の中が変わっちゃったじゃないですか。
そうなんですよね、
コロナで。それで、ああ、やっぱり、フルリモートってさせないといけないのかみたいになっちゃって
る
んでしょうね。
いや、でも確かにこういった社員さんが出てくるなんてね、うん、今まで想定してないですからね。
そうそうそう。
でも確かにこれを言われた時に、え？権利？え？確かにちょっと待てと。ダメって言っていいのかと。なりますもんね。
う
ん、
いや、そう。
でも、そうだ、権利はないんですね。
そうなんです。権利じゃないっていうのを、まあ、もちろん、契約書、あと入社の経緯、入社の経緯もね、大事なんですよ。
さっきのね、判例がそうでしたもんね。
そうそう、やっぱりこう、スカウトメールとか証拠で出したみたいですよ。会社からこういうメールもらって、で、いやいや、子育て、在宅でいいですよと言われてますと、子育てに配慮をしてあってっていう。そういうのも証拠にはなるんで。
なるほど。
はい。
ちなみに、だとするとですよ。これ、今回の質問のケースのように、
はい、
会社来なさいと。
はい。
嫌ですと。
はい。
行きたくない。フルリモートがいいんですって、はい、権利主張。ただ権利はないよと言っても嫌ですってなった場合に、これは解雇する法的根拠になるんですか？
なるんですよ。
あ、なるんですか、ここは。
なるのよ。
へえ。
うん。実は、これで結構問題社員の人辞めてもらったことあるんですよ。2件ぐらいかな。
どういうことですか？
いや、要は、明らかに寝てるか、どっかで何かやってるとしか思えないぐらい、反応がない、仕事量がほとんどなくなっちゃったとか、極端にもう仕事しなくなったとか、
うん、
あと、その、真っ赤な顔で、
酒？
ズーム。いやいや、いるんですよ。アル中になっちゃう人いんの。そう。それで、いやいや、それはちょっとってなって、出社しなさい。いや、向井さん出社命令出していいんですか本当にみたいな。そういう相談あって、うん、あ、いいですよ、出していいですよって言ったら、退職届が出てくるみたいな、多かったですね。
はぁ、
うん。
それはだから、あれですね、逆手に取ったというか。
まあ、逆手に取ったっていうか、それが普通だから。
まあ、普通、まあそうですね。
うん。なるほど。
そういうのはあるんですよ、
ね。あるんですよ。あるんですよ。はい。
なるほど。
はい。
そっかそっか。でもそういうことですか。あとは何かあるかな。もう十分出揃いましたよね。
ですよね。
そのパターンは、俺以前も触れた気がしますけど、在宅勤務が認められたから、地方に引っ越そうと。
ああ、はいはいはい。
で、引っ越しちゃって、
はいはい。
出社強制に、それこそ権利はないので、在宅
はいはいはい。
なっちゃった場合に。
はいはい。
で、このケースどうするんですか。
それは大手 IT 企業にありましたよね、最近。うんうん、いや、それはね、会社が正しいんですよ。
では、引っ越し直さなきゃいけないんですか？
もちろん。
もちろん、もちろんな感じですか、それ。
もちろん、もちろん。
あ、そうです
か。そうそうそう。
そうですか。
うん。そうなんですよ。だから嫌だったら辞めないといけない。で、もうそれはね、辞めさせるためにやってんだよね。うがった見方すると。分かってやってる。要は、現実はですよ。そんな自己管理できる人少ないんですよ。
なるほど。
うん、だから在宅だからね、効率が上がるっていうのは、労働者目線でそう言ってるだけで、会社から言ったら微妙な人いっぱいいるんですよ。
まあでもね、確かに立場が違えばね、うん、違いますからね。
だからこれを機に、もうやめてもらおうかっていうのは、心のどっかにあるんです。
そういうことですか。はい、でもこの在宅勤務、 フルリモートとかいう、はい、ここがね、実は、労働法上、別に権利でも何でもない、一歩間違った解釈で主張なんて労働者側がした時には全然話になってないってことが起きえるっていうことになる。
まあそうですね。
いう事例なんですね。
厳しい言い方するけどそうなりますね。
なるほど。はい、面白いですね。
はい。
まあということで。いや、大変勉強になりました。
あ、そうですか。
はい。はい、またちょっとこういった話もね、ありましたら、
はい、
ぜひ質問いただけたらと思いますが、今日のところ終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。